次は初めての日本語教室。9月7日から10月19日土曜日全7回13時から16時場所は中央公民館。人数は20人。参加できる人、16歳以上で日本語を話すのが難しい初級のレベルの人。無料です。連絡先、愛知県多文化協会推進室、電話 052-954-6102、 QR コードが載っています。そこから申し込んでください。催しスポーツ、市民文化会館、電話 35-3111、 ファックスは 35-3112。 閉館は5日、13日、19日、26日。あなたのギャラリー、中美会水彩画展、日時8月9日金曜日から22日木曜日まで、10時から17時、最終日は15時まで。問い合わせ、中村、電話 34-8449。 第4回常滑出し祭り、PR 写真展、日時8月23日金曜日から9月3日火曜日まで、9時から21時30分まで、最終日は17時です。第23回常滑文芸コンクール募集の部、内容、短歌は1首、俳句と川柳は2句を楷書で書いて文化協会に提出してください。申し込み期間は8月23日金曜日から9月6日金曜日まで。大会の部、日時10月5日土曜日、短歌大会10時から、俳句大会13時30分から。場所は中央公民館学習室2です。内容は短歌俳句を出席者同士が選んで表彰します。料金は500円。問い合わせ文化協会、 35-2920。 市政70周年記念協賛事業、臨空トワイライト、日時9月14日土曜日16時から21時、9月15日日曜日16時から20時。場所は臨空ビーチ、海浜部プロムナード南緑地広場。内容は海と空を染める夕焼け、波の音と心地よい音楽、優しい明かりに包まれながら甘美なひとときを楽しむ地域観光振興事業です。約1000メートルの海浜の芝生が広がるストリートに、こだわりのキッチンカーや雑貨店が並び、食べる、買う、作る、楽しむ、常滑の魅力に触れるマルシェです。おいしくてワクワクする少し大人な酔いの時間を、臨空ビーチの美しい景色とともにお楽しみください。問い合わせ常滑商工会議所商業サービス業部会、電話 34-3200。 次は市政70周年記念協賛事業、夏休みに親子で楽しめる愛知スカイエキスポ夏イベント開催、親子で大満足、集大成の夏イベントを開催します。日時8月10日土曜日、11日祝日、10時から19時、場所は愛知スカイエキスポ愛知県国際展示場ホール。料金は無料です。一部有料のブースステージがあります。イベント1、ジャパンキッズファッションウィーク2024。ファッションで世界に羽ばたくチャンスを、本気で世界を目指すキッズモデルの夢舞台、世界へ子どもたちの可能性を発信していきます。今年は全てが過去最大級のスケール、壮大なコンセプト、ザ・ユニバースのもと、まさに次元を超えた奇跡のステージを展開します。 世界レベルのキッズファッションショーを最先端のステージで披露します。イベント2、子ども万博2024 in 愛知、職業体験、さまざまな仕事を体験できます。その道のプロからスキルやマインドを学びます。子ども縁日、射的やヨーヨー釣りなどワクワクする遊び体験、子どもたちが店長となって人気の縁日を出店、初めてのお店屋さん体験、来場者の皆さんをおもてなしします。夢スピーチ、小学生が自分の夢を考え審査員の前で堂々と発表。夢の絵コンテスト、全国の6歳以上から夢について書かれた絵を集め展示します。イベント3、大人にも楽しめるイベント、マルシェ、子どもたちの夢応援マルシェ、東海エリアで100社出展の大規模イベント、ワクワクの空間で子どもたちの夢を応援します。さまざまなブースでクリエイティブな体験や楽しいイベントを楽しめます。飲食ブースも充実しており、家族で楽しむことができます。地元企業ブース、魅力的な企業が集結、独自の商品やサービスを提供します。地元企業のブースを訪ねて、彼らの情熱と地域への愛を感じてください。他にも体験イベント、演出ステージが盛りだくさん、モータースポーツ、世界に誇るメーカーと一緒に未来の速さを追い求める舞台、モータースポーツをリアルに体験できます。 e モータースポーツ、2026年アジア競技大会競技種目にもなった e スポーツで新たな冒険が始まる e モータースポーツをリアルに体験ができます。名古屋市スポーツ PR ブース、プロのスポーツ選手から直々に特別レッスンを受けられます。テクテク運動を実施しましょう。グローバルダンススター、キッズの国際ダンス大会に世界中のダンスチームが集結、華やかな演出を楽しんでください。多文化共生ステージ、多様性の社会、異文化の美しさと価値を理解し、見どころ満載の演目をお届けします。問い合わせ、一般社団法人日本キッズ協会、電話 0466-47-8458、 e メール info@jkfw.jp。 次は子育てと健康、第2期健康日本21常滑計画、麻疹風疹 MR 混合ワクチン予防接種はお済みですか？対象の人は早めの接種をお願いします。対象は1回目1期1歳児、予診票は予防接種綴りにあります。2回目2期年長児、予診票は4月に市内の各園から配布しています。予診票が手元にない場合は母子健康手帳を持参して保健センターに来所してください。接種方法、要予約、市内の指定医療機関での個別接種無料です。麻疹はしかとは、麻疹ウイルスに感染することで引き起こされます。非常に感染力が強く、飛沫、接種だけではなく空気感染もあります。風邪のような症状が現れます。 2,3 日熱が続いた後、39度 C 以上の高熱と発疹が出現します。風疹とは、風疹ウイルスに感染することで引き起こされます。飛沫感染、接触感染によって起こります。鼻や口から入り、2、3週間の潜伏期間を得て、 発熱、関節痛、赤い発疹が現れ、耳の後ろや首の後ろのリンパ腺が腫れることもあります。妊婦が風疹ウイルスに感染すると先天性風疹症候群と呼ばれる先天性の心臓病、白内障、聴力障害、発育、発達、遅延などの障害を持った子どもが生まれる可能性が非常に高くなります。問い合わせ健康推進課、電話 34-7000、 ファックス 34-9470。 市民病院だより、感染症に強い病院を目指して。当院は地域に根付いた医療に加えて感染症の治療予防にも力を注いでいます。2021年に感染症専門医で兵庫医科大学名誉教授の竹松義雄医師が感染症対策室長、感染症科部長として赴任したことから、薬の効かない耐性菌を予防する抗生物質の適正使用や院内感染を防ぐための医療環境整備を行いました。特定感染症指定医療機関、特定感染症指定医療機関は未知の感染症や日本にはない感染症を扱う施設です。厚生労働大臣が指定した全国4カ所のうち1つが当院です。感染病室は2段階で陰圧にすることで微生物が外に漏れることを防ぎます。感染患者専用の検査室を設置し、排水には滅菌後下水に流すなど特別な設備による安全対策を講じています。コロナ禍で中部国際空港からの入国時に COVID-19 と診断された人への対応をしてきました。知多地域での感染者も積極的に受け入れ、 COVID-19 入院治療も1000人に及びます。その功績が認められ、この度厚生労働省健康生活衛生局から新型コロナウイルス感染症の検疫措置に貢献したことへの感謝状を拝受しました。病院の規模は決して大きくはありませんが、今後も特定感染症指定医療機関としての役割を果たしてまいります。問い合わせ市民病院管理課、電話 35-3170、ファックスは 34-8526 です。次は予防接種のお知らせ。すべての乳幼児定期予防接種は市内の指定医療機関での個別接種要予約です。母子健康手帳、予診票を持参して、接種当日はお子さんの健康状態がよくわかる保護者が付き添ってください。予診票は母子健康手帳の交付時に保健センターで配布します。小中学生で受ける予防接種は市内の学校から4月に予診票を配布しています。共通予診票が手元にない場合は母子健康手帳を持参して保健センターに来所してください。詳細は市ホームページを確認してください。QR コードが載っています。問い合わせ、健康推進課、電話 34-7000、ファックスは 34-9470 です。母子保健、乳幼児健診、3から4ヶ月時、1歳6ヶ月時、3歳児、歯科健診、2歳児、2歳6ヶ月時、なお各検診の対象の人には案内を送付します。教室相談、パパママセミナー、マタニティ、おっぱい相談、離乳食講習会、赤ちゃん相談、要予約先着順です。 詳細はホームページから確認し、希望者は事前に問い合わせてください。 QR コードが載っています。問い合わせ健康推進課、電話 34-7000、 ファックスは 34-9470。 子育て相談です。子どもの健康随時行っております。電話相談です。問い合わせ健康推進課、電話 34-7000。 子育て一般相談、これは予約が必要です。月曜から金曜日9時から17時子育て支援課です。問い合わせは家庭児童相談室、電話 47-6156。 母子父子相談、これも予約が必要です。月曜から金曜日10時から16時まで。場所は子育て支援課。問い合わせ子育て支援課、電話 47-6150。 E メール子育て相談随時行っております。これはメール相談です。 kosodate@city.tokoname.lg.jp。 問い合わせは子育て支援課、47-6150。休日のお医者さん、診療時間は9時から12時。受診前に体温を測定し、発熱または風邪症状のある場合は必ず電話してください。QR コードが載っています。4日の日曜日、杉江医院本町、電話 36-3003。11日祝日、武田内科クリニック北条、電話 84-8683。 12日振り替え休日、川村内科屋上、電話 36-1070。 18日日曜日、紀北クリニック西の口、電話 43-3737。 25日日曜日、立山クリニック小倉町、電話 89-0166。 なお、時間外に急病でお困りの場合は次の窓口を利用してください。県救急医療情報センター、電話 28-1133。 愛知救急医療ガイド、症状に応じた医療機関を検索できます。 QR コードが載っています。次はトコホト、市内で開催されたイベントなどを紹介します。5月31日金曜日、6月2日日曜日、3日月曜日、自動運転バス一般試乗会、市政70周年のイベントで未来の乗り物を体験してもらおうと自動運転バスの試乗会が行われました。ドライバーが操作しなくても動くバスに試乗した人から、すごいと関心の声が上がっていました。6月9日日曜日、消防本部、震災講話、救急用資機材取扱訓練、消防団員が大規模災害に備え震災に関する話を聞いた後、有事の際に有効な活動ができるように実技訓練を実施しました。6月13日木曜日、明和児童館、ボート選手の草取りと清掃活動、日本モーターボート選手会愛知支部所属ボートレーサーの皆さんが明和児童館で草取りと清掃活動を行いました。児童館で遊ぶ児童が気持ちよく走り回れるようにと思いを込めて作業に取り組んでいました。6月16日、えのきど会館、浜掃除、えのきど子ども会育成会、えのきどコミュニティ、えのきど区の皆さんが海岸の清掃をしました。子どもから大人までたくさんの人が参加し、多くのゴミを拾うことができました。 6月19日水曜日、市体育館、ふるさとの歌踊り講習会。ふるさとの歌と新曲の踊り講習会が行われました。軽快なテンポの新曲もあり、自然と笑みがこぼれる楽しい講習会でした。6月22日土曜日、常滑塔の森、研修工房スキルアップ教室キュース、陶業陶芸に携わる人たちを対象に、さらに技術を磨くためのスキルアップ教室が行われました。講師の熟練した急須作りの技術に参加した皆さんは真剣に見入っていました。6月26日水曜日、市役所災害対策本部訓練、情報処理訓練、情報処理を担当する職員を対象に、豪雨水害を想定し災害情報を迅速かつ的確に処理するための訓練を実施しました。表敬訪問、大相撲常滑場所、市政70周年記念事業として大相撲の秋巡業常滑場所を10月14日祝日に開催することにあたり、日本相撲協会の枝川親方が市長を訪問しました。表彰おめでとうございます。令和6年度常滑市防火危険物安全定期総会が開催され、市内の防火に関わる優良事業所及び個人に対する表彰を行いました。常滑観光まちづくり、観光映えスポット巡り、カラフルなマンホール、マンホールに書かれているのは、皆さんは市内の至る所に設置されているマンホールの蓋デザインに注目したことはありますか。焼き物散歩道には市の花サザンカが書かれたカラフルなマンホールの蓋が設置されています。上り釜広場展示工房館では7月26日金曜日から、このマンホールの蓋のデザインで作成されたマンホールカードの配布が始まります。マンホールと一緒に映え写真を撮ってマンホールカードもゲットしちゃいましょう。撮影した写真はハッシュタグハッピーカモン常滑、ハッシュタグ今月の常滑をつけて SNS に投函してください。問い合わせ、記事について、観光戦略課、電話 47-6116、ファックスは 34-9784、マンホールカードについて、下水道課、電話 47-6124、ファックスは 35-5642、常滑観光公式インスタグラム、アットマーク TOKONAMEKANKO、 撮影した写真はハッシュタグハッピーカモン常滑、ハッシュタグ今月の常滑をつけて SNS に投稿してください。 QR コードが載っています。塔の森に行こう、常滑塔の森、電話 34-5290、 ファックスは 34-6979、 閉館日は5日13日19日26日 QR コードが載っています。常滑の輸出陶器朱泥流巻の世界、日時9月23日祝日、料金は無料です。場所は資料館特別展示室、陶芸研究所展示室。市政70周年記念学芸員と巡る常滑の窯バスツアー。常滑は平安時代末期から現在まで続く焼き物の産地として有名です。市内には12世紀に作られた窯跡、明治時代に作られた上り窯、現在も活躍するトンネル窯などがあります。 今回のバスツアーは常滑遠野森の学芸員とともに市内のさまざまな窯を見学し、常滑の焼き物文化を知る企画です。日時9月14日土曜日9時から16時、場所は龍池古墳、登り窯、杉江製陶株式会社など。なお常滑遠野森資料館集合です。定員は25人、抽選です。参加費1500円、昼食代、スポーツ保険を含みます。申し込み期間8月1日木曜日から25日日曜日まで。問い合わせ資料館、電話 34-5290、 ファックス 34-6979、 QR コードが載っています。そこからお申し込みください。次は8月の相談。まずはじめに人権相談です。9日金曜日13時30分から16時、場所は市役所会議室 C です。問い合わせ市民窓口課 47-6102。 法律相談、これは予約が必要です。7日水曜日、21日水曜日、10時から11時40分、13時から14時15分。市役所行政相談室です。問い合わせ、市民協同課 47-6108。行政相談、13日火曜日、11時から12時、13時から14時。場所は市役所行政相談室です。問い合わせ、市民協同課、電話 47-6108。 女性のための相談室、予約が必要です。28日水曜日9時30分から14時、場所は市役所です。お問い合わせ福祉課、電話 34-7744。 次は青年貢献制度、予約が必要です。22日木曜日13時30分から16時30分、場所は市役所です。問い合わせ、NPO 法人知多地域権利擁護支援センター、電話 0562-39-3770。 精神保健福祉相談、予約が必要です。23日金曜日15時から17時、場所知多保健所。お問い合わせ知多保健所健康支援課、電話 0562-32-6211。 登記多重債務空き家相談、予約が必要です。14日水曜日13時から16時、場所は市役所行政相談室です。問い合わせ経済振興課、電話 47-6151。就職進路相談、予約が必要です。14日水曜日10時から12時、場所は市役所行政相談室。問い合わせ知多地域若者サポートステーション、電話 89-7947。 不動産空き家相談、場所は市役所行政相談室です。宅地建物取引業協会知多支部、電話 20-5151。 心の休憩室、電話でも結構ですし対面でも結構です。ただし予約が必要です。電話の場合は2日金曜日13時30分から16時30分。連絡は社会福祉協議会、電話 43-0660。 対面は17日土曜日13時30分から16時30分。場所は常滑市民交流センター。問い合わせ社会福祉協議会、電話 43-0660。 次はグリーフケアの会、予約が必要です。 16日金曜日14時から15時、場所は常滑市民交流センター、電話 43-0660。 認知症介護家族交流会、参加費は100円です。8日の木曜日10時から12時、場所は中央公民館学習室2です。連絡は高齢介護課、電話 47-6133。 常設相談、高齢者青海鬼崎中学校、月曜から金曜日8時30分から17時15分。北部、場所は北部高齢者相談支援センター。問い合わせ北部高齢者相談支援センター、電話 43-0662。 常滑中学校区、月曜から土�曜日9時から18時中部高齢者相談支援センター。問い合わせは中部高齢者相談支援センター、電話 84-0270。南陵中学校区、月曜から金曜日8時30分から17時30分、場所は南部高齢者相談支援センター。電話 34-7128。 なお緊急時は24時間電話対応をします。担当のセンターに電話してください。高齢者相談でした。次は暮らし引きこもり相談、月曜から金曜日8時30分から17時15分。場所は常滑市民交流センター。問い合わせ社会福祉協議会 43-0660。 心の悩み相談、月曜から金曜日9時から17時。場所はアンサンブル新名。問い合わせは社会福祉協議会、電話 43-0660。障害者相談、これは予約が必要です。月曜から金曜日9時から17時。場所はアンサンブル新名。相談支援事業所、電話 43-0833。心と体の健康相談、月曜から金曜日8時30分から17時15分。場所は保健センターです。健康推進課、保健センター内。電話 34-7000。 消費生活相談、これは予約が必要です。月曜、水曜、木曜、金曜日の10時から12時、13時から16時。場所は市役所消費生活センター。電話番号 47-6139。 地域職業相談室相談、月曜から金曜日9時30分から12時、13時から17時。場所は市役所の地域職業相談室です。電話番号 47-6145。 次は図書館だより、休館日5日、13日、19日、26日、30日。開館時間10時から17時30分。青海本館は平日19時までです。青海本館、電話 43-6639、ファックス 47-6637、南陵分館、電話 77-2639、子ども図書室 47-5460。 イベント、蔵書検索、各種サービスなど、図書館情報はホームページで検索してください。QR コードが載っています。各館の特集コーナー、青海本館、身近なものの謎、一般、南陵分館、楽しいお祭り、児童、子供、とにかくかっこいい、お話し会、青海本館、毎月第4土曜日、24日土曜日11時から11時30分、南陵分館毎月第2土曜日、10日土曜日11時から11時30分、子ども図書室 毎月第1、第3土曜日、3日土曜日13時30分から14時30分、17日土曜日11時から11時30分。常滑高等学校 ESS 部による英語でお話し会、日時8月8日木曜日14時30分から15時、場所子ども図書室。怖いお話、日時8月18日日曜日11時から11時30分場所は南陵公民館和室。定員35人先着順です。10時30分から整理券配布します。図書館サポーターサザンカによるお話し会、日時8月31日土曜日11時から12時場所は政界公民館児童ホール美術工芸室。季節の食材を丸ごと楽しもう、夢クリーン誰でもエコキッチン。常滑の生産者さんが作る新鮮で安心安全な野菜を使ってエコでおいしいクッキングと試食を体験できます。9月8日日曜日10時から13時場所政界公民館料理室。講師は夢クリーン環境インタープリター。対象は小学生以上、定員20人先着順です。料金は500円。申し込み8月10日土曜日10時から政界本館窓口電話で申し込んでください。赤ちゃん向けのお話し会はお休みです。おすすめ本、掃除道具、小泉和子渡辺由美子著、法政大学出版局。古代から現代まで掃除の歴史を道具と精神性の視点から概観するとともに、時代を超えて用いられてきた法器をめぐる習俗、名称と分類、素材や産地、製法を精査して日本人の暮らしとの関わりを明らかにする。海のお祭りドドンとせ、佐藤脇子作絵、福音館書店。大クジラが海岸で寝ていてみんなが困っているという手紙を受け取ったバババアちゃん。大太鼓やラッパ、シンバルを用意して海岸でお祭り騒ぎを始めるが、クジラはなかなか起きない。掘り出された恐竜大化石、高志余一作、内道宗広絵、絵本塾出版。日本で初めて博物館に全身骨格の化石標本が展示されたアロサウルスとは一体どんな恐竜なのか、児童文学作家で古生物学者の精通した高志余一が恐竜の世界を再現するシリーズ。なお本の紹介文は株式会社 TRC 図書館流通センターの週刊新刊全店案内から引用してあります。次はみんなのコーナー、ベビーマッサージ教室、日時8月9日23日金曜日10時30分から11時30分場所は常滑市民交流センター。内容はママの手で優しく触れ、ゆったりと楽しい時間を一緒に過ごしましょう。対象2ヶ月から1歳頃の赤ちゃんとママ。定員10組、予約が必要です。料金1000円。問い合わせは伊藤、 LINE @pjh2796s、 QR コードが載っています。ハッピーヨガ会員募集、日時 月3回金曜日13時30分から14時30分。場所は常滑市民交流センター。内容は年齢に応じた動作呼吸を体験できます。体験は無料です。対象は60から70代の女性、定員5名。料金800円、1回800円です。問い合わせ可動位電話 42-2224。 ミニ四駆製作体験と壮行会、日時8月29日木曜日10時30分から16時。場所は名古屋トヨペット常滑店。内容はミニ四駆を専用のコースで走らせよう。対象は小中学生、定員4人。料金は1000円。問い合わせ nagoneco@gmail.com。 QR コードが載っています。歌声の会、日時8月3日10日24日の土曜日です。10時から11時30分。場所は中央公民館視聴覚室。内容は愛唱歌、最近の曲をピアノの伴奏で楽しく歌います。見学自由です。対象はどなたでも。料金は月1500円です。問い合わせ赤崎 34-7261。 ゆったり癒しのヨガ教室、日時8月23日金曜日10時から11時。場所は有限会社大阪屋総裁リビング常滑。内容、お子様連れ大歓迎、ヨガの後にはカフェタイム。対象はどなたでも。定員15人、先着順です。料金は無料です。問い合わせ有限会社大阪屋総裁本社、電話 35-4949、 9時から17時です。クレヨンクラブ、日時8月28日水曜日10時から11時30分。場所、常滑親子劇場事務所。内容、大きなプールで遊ぼう。対象は0歳から小学生と保護者。定員20人。料金1人100円。問い合わせ加藤。電話 34-7207。 QR コードが載っています。高砂山の自然を楽しむ、日時8月11日祝日9時30分。場所は高砂山公園駐車場集合です。内容は常滑市最高峰の高砂山を散策します。長袖長ズボンで参加してください。対象は一般親子。定員はありません。当日受け付けます。料金50円。問い合わせ森田 42-1708。 QR コードが載っています。イベント情報、グループ情報をお寄せください。10月号受付、8月1日木曜日から20日火曜日まで。掲載件数9枠抽選です。申し込み方法は市長広報課に申し込み書を提出してください。掲載基準を設けています。詳細は市ホームページを確認してください。 QR コードが載っています。問い合わせ市所広報課、電話 47-6109、 ファックスは 35-4329。 8月のケーブルテレビ、丸ごとチャンネル地デジ11チャンネル、時間111チャンネル、14時30分から16時30分。112チャンネル、17時から23時。再放送、邦楽の集い。放送日、1日木曜日から3日土曜日。常滑市老人クラブ連合会カラオケ発表会。放送日、7日水曜日から11日祝日まで。常滑シンフォニックウィンズ第42回ファミリーコンサート、放送日12日 振替休日から17日の土曜日まで。竹豊町政70周年記念事業木に浦港祭り花火大会、放送日18日日曜日から22日木曜日まで。第55回東海祭り花火大会、制作知多メディアスネットワーク。第72回伊勢神宮奉納全国花火大会、制作 ZTV。 放送日28日水曜日から31日土曜日まで。詳しくは CCNC ホームページをご覧ください。 QR コードが載っています。問い合わせ、知多半島ケーブルネットワーク株式会社、フリーコール0120-344-868。 次は今月の納税です。国民健康保険税第2期分、試験民税第2期分の納税です。納期限は9月2日月曜日です。6月末現在の人口世帯数、総人口は 58,661 人、先月比マイナス11人、世帯数26,144 個、先月比プラス49個。6月の交通事故状況です。発生件数11件、死亡0、重軽傷17件。6月の犯罪発生状況、発生件数は24件、窃盗犯罪は14件、侵入罪は3件です。